今回のテーマは何かというと、呪ったりけなす人よりもありのままを受け止める人がいいよねっていうことに関してです。銀河のシャーマンのモジャミホです。はい、なんていうのかな、あの人が自分らしく生きれる時とかね、自分の発想を自由に出す時とか、まあ自分の中のあやふやな、まあ、直感とかね、まあこっちの方がいいんじゃないかなみたいな、なんか勘とか虫の知らせみたいなものを生かして生きていける時って、どんな人間関係だったかとかね、周りにどんな人がいたかなみたいなことを思い出してみると、当たり前の話なんですけれども、けなしたり自分に呪いになるような言葉、なんかお前はダメなんだとか、もうそんなものはあんたに似合わないからやめなさいよみたいな、なんか余計なお世話をね言ってくる人っているじゃないですか。なんか本当余計なお世話で、こういう人たちって自分がなさ呪いかけてるって思ってないわけですよね。お前には能力がないとか、学歴もないのに偉そうにしてとか、すぐ楽な道に逃げたがるとかね、なんか容姿に関してもなんかいろいろなんか言ってくるわけじゃないですか。で、まあ本人たちは呪いかけ名人ですけれども、でも本人呪いかけ名人の自覚はないわけじゃない。なんだったら他の人には言えないようなことを言ってあげてるんだから、感謝してみたいな、親なんだからとか、お前のコーチなんだからとかね、あなたの先生なんだから、このそういう関係性じゃなければこんなこと言えないのよ、だからお前に教えてあげるんだみたいな感じで呪いかけるやついっぱいいるじゃないですか。で、そういうふうな呪いかける、呪いをかける、まあもう少し柔らかい言い方をするとけなしてくる人のいるコミュニティにいて、その自分の中のふわっとしたさ、直感とか第六感とか虫の知らせとかひらめきとか疑問って素直に出せるかっていうと出せないですよね。無理じゃないですか。やっぱ萎縮するよね、そういうふうな呪いかけ名人、言うことなすことなんかけなしてくるやつみたいな、80点のテスト取ってきたらば100点じゃないからこんなのダメだわみたいなこと言ってくる人いるじゃないですか。まあまあいるよね、そんなにレアではない、割と見るタイプの方ですけれども、こういうタイプの人がいる空間って内なる声とか自分の中の直感とか導きに従うこと多分無理なんですよね。怯えちゃって縮こまっちゃって、その呪いかけるやつの中にある正解とか、この人が気分を害さないね、やり方とかあり方って何だろうか、選択肢って何だろうかっていうところに、まあ普通、なんかね、普通気持ちがいっちゃうんですよね。まあもしかめんどくせえから隠しとこうみたいな。こいつめんどくせえからちょっと隠してて、なんか見せないようにしとこうかな、みたいな。なんかそんな感じが、まあやっぱりあるんじゃないかなと思うんです。で、だから安心空間ですよね。安全基地とも言ってもいい。安全基地とか安心空間があることによって、やっぱり自分の直感とかね、内なる声とか、まあひらめき、インスピレーション、まあもうちょっと身近な感じだと自分が思いついたアイディアとか、やってみたいプロジェクトとか計画、未来自分がこうなりたい姿とか生活っていうことを言えるのって、まあ呪いのかける人の前では絶対にできないよね。で、じゃあどんな人の前だとそれ言いやすいのかっていうと、なんかありのまんまのあなたを別にへーって受け入れてくれる人の前ではやりやすいんだよね。なんか別になんていうの、褒めてくれる人っての違うんだよね。褒めるもまたジャッジメントだから、なんていうの、褒められようみたいに、やっぱこう自分がなんていうのかな、ちょっと癒されてない人、インナーチャイルドがいわゆる癒されてない子供のね要求がある人、承認欲求が強い人って子供の要求の部分、みんな子供の部分あるんですけどね、があるので、やたら褒める人も、まあどうなんだろうあんまりね、そういうふわっとした直感とか ひらめきとか抱えている自分の、あのアイディアっていうのを話すのがふさわしいかっていうとちょっと難しいんですよねっていうところがあります。難しいんだよね。褒めを求めやすい体質の人は特に難しい。褒めようが褒められようけなされようが別に関係ねえやっていう人だったらまあ別に全然いいんだけども、なんか受けたかな受けないかなってことが気になる人はあんまり褒め褒めする人、別に当たり前の普通の褒めだったらまあまあいいんだけど、うーん難しい。だからありのまんまをただ受け入れるだけの人の方が多分自然に動きやすいんじゃないですか。みんななんか別に生きてんなぐらいのテンション、生きてんなーって、だから生きてんなーぐらいのテンションだと、あなんかひまわりの芽出たねぐらいの感じで、あそうなんだ、そういうふうなこと考えてんだと、えいいんじゃないみたいな。でひまわりがねのぐんぐん伸びてって、なんかあつぼみだねみたいな、あつぼみだねぐらいのテンションの人だったら、なんかさ虫の知らせでなんかざわざわするんだけど、ちょっとこういうのは自分にとってはうーんみたいな、なんかそんな悩み迷ってる状態も、あそっか迷ってんだぐらいのテンションで返しますから、多分言いやすいんですよね。だからその褒め褒めする人もで呪いかけるような人は言語道断だよね、とんでもないから、もう多分ジャッジメント判断、その人の価値判断が入ってくるとやっぱ言いにくいよね。やっぱりなんかその人を喜ばせようとか、その人に利益を与えようとか多分考えちゃうんだと思う。となるとそのなんかさ意味があるんだがないんだか、自分にも理由がわからない、直感ひらめきできんだかできないんだかよくわかんない、なんか未来のワクワクする想像図っていうのはやっぱ話しにくくなりますよ当然。だからそうですね、なんかそのありのままそのままふーんっていうなんか平熱のテンションで聞いてくれる人がいる空間っていうのは言いやすいと思います。直感も第六感もなんか自分の内なる声も未来もね全部多分話しやすくなるんですよ。でまあ引いて考えると、まあそのね内なる導きに従っていくとかね、まあそのハイヤーセルフとか、まあチャネリングでも何でもいいですけどもみたいなのを拾っていけるようになるのには、自分自身が自分に対してそのありのまんまを受け入れる平熱の人になってあげる必要があるんだと思います。じゃないとさそこ安心空間じゃないじゃん。自分がさ自分に対して安心空間じゃないのに、なんか直感がとか導きが欲しいですとかね言っても、まあ、無理ですよ。だって安心できないんだもん、そんな空間無理だもん。だから多くの真面目な人は、まあ、日本人の教育なのかもしれないんですけれども割とけなしてたりとかさ呪いかける系の動きをしてませんかって思います。だから自分のことを疑うし、だから自分の直感とかなんか自分の、うんね、内なる声聞こえてるんだけど多分めちゃくちゃあのさばいてるんだと思いますよ。疑ってるし信じないし多分呪いもかけてるよね。お前はそんな大した人間ないじゃないんだからそんなことできるはずがないぞみたいな風に言っちゃってるんじゃない。今週の、まあね、月曜日かのあたりであの終わったんですけども、お祈りチャレンジ2週間っていうのをやってたんですよ。あの私のとこの LINE オープンチャットで、なんかまあもともとはねなんか令和の大飢饉になりそうなぐらい雨降ってないから、まあちょっと雨乞いの祈りしようよって、で自分のことばっかり祈るんじゃなくって、まあ自分と、まあ、そこまでね自分直接利益につながらないようなことも祈れるようになるといいんじゃねみたいな感じで、まあ、やって、あのなんていうのかな、そのオープンチャットの祈ったら祈りマークを送るみたいな感じでやってたんですけれども、まあみんなそれぞれ体験があったみたいです。でまあ結果的にどうなったって言ったら、まあ山の日の連休とかすごくね雨が降ったわけです。あんなにか、ね、雨が降らなくて困ってたのに。 で、これは一つ自分たちの祈りの力が届いたんだねって見ることもできる。もちろんその雨が降ってほしいみたいなのはいろんな人たちがお祈りしてましたよ。雨乞いの、ね、儀式をやったっていうのを新潟の方でも聞いたし、福島とか東北の岩手の方とかですか、聞いたかなっていうの、まあ、各地でそれ祈りやってたんですけども、でもまあじゃあそれ無駄、こんな雨が降らない時に無駄なさ祈りの儀式とか雨乞いの儀式、じゃあ東北とかね新潟の人やってんのかっていうとそうじゃないよね。どこかで彼らも現代人だから頭からめちゃくちゃ信仰してるわけではないけども、祈りは届く、もう窮地に陥ったから祈りに頼るしかないって状態かもしれないけども、でも祈りは届く、届いてもらわなくちゃ困る。で、境地に行った時に本当の祈りの力を発揮できたわけです。でもこの結果を見ても疑い続ける人ってやっぱいるわけですよね。たまたまじゃない、偶然でしょ、いやそんなの、なんかいや自分たちの力じゃないみたいな。多分これってそのやっぱ疑い空間ですよね、呪い空間ですよね。お前にはその力はない、祈りを届ける力はないっていう呪いをご自身にかけてらっしゃる。これが呪い空間っていうことです。非安心空間と言ってもいい。なのでこの自分の中での直感とか内なる声を聞くためには、自分にとっての安心空間だから、この呪いをかけたりけなすっていう風な自分に話しかける癖っていうのをやめてみるといいんじゃないのっていうような、そんな感じのお話でした。はい。夏のスピリチュアル自由研究っていうことで、まあ自分のことを知るために占いでも、チャネリングでも、リーディングでも、それをなんかちょっとやりやすく受けてもらえるよっていう企画をやってますので、よかったら概要欄をご覧ください。では皆さんまたお会いしましょう。じゃあねー。